今日はハルトです。ナインナールツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。コラニザ対応、超改訂版、難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください。は、経済評論家で資産運用の専門家として知られる山崎元が、投資初心者の疑問に答える対話形式で資産形成の基本を解説する入門書です。急版で支持された徹底した平易さと具体性を保ちつつ、20百円4兆年からの新NISA制度に合わせて内容を更新しています。銀行預金だけでは不意に食い時代に、何から始めればいいかわからない人が、証券口座の選び方、非課税制度の使い方、投資信託の選び方、リスクとの付き合い方までを一気通貫で理解することを目的とします。結論ありきの投資話ではなく、なぜその行動が合理的なのかを噛み砕いて示し、最初の一歩を後押しする構成が特徴です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、新ニーズを使う理由と非課税制度の基本整理。本書の中心的な道具立ては、ニーサやイデコといった税制優遇制度です。投資で得た利益に税金がかかる仕組みを踏まえると、非課税枠を使える制度は、同じ運用でも結果が変わりやすい合理的な選択になります。超改訂版では、新NISAの制度変更を前提に、積み立てと成長投資の枠組みをどう捉えるか、長期の資産規模制度の細部を暗記させるよりも、使わないことが機会損失になり得るという発想で、マズ利用環境を整える重要性を強調する点が特徴です。さらに、投資を始める順序として、口座開設や入金、購入までの動きを具体化し、迷いがちな最初の手続きを作業として分解します。制度改正に振り回されずに非課税というメリットを長期で取りに行く姿勢が全体の基盤になっています。次に何を買うかより先にリスクを分ける考え方、初心者がつまずきやすいのは、どの商品が儲かるかを先に探してしまうことです。本書ではその前段として生活費や近い将来に使うお金と長期で増やすお金を分けて考えることを重視します。短期で必要なお金まで価格変動にさらすと、下落局面で売らざるを得なくなり、投資の成功確率が下がります。そこで、まずでも、投資金の安全性を確保し、その上で増やす部分だけを市場に出すという設計にします。この整理は資産配分の土台であり、投資の不安を下げる心理的な効果も大きいです。さらに、長期投資では価格変動が避けられない一方で、時間を味方につけることでリスクの扱いが変わることも説明されます。リスクをゼロにするのではなく、許容できる形に整えるという姿勢が投資経験のない読者にとって現実的な入り口になります。さらに、インデックス投資をシンプルに実行する発想、本書は専門用語や高度な分析よりも、個人が再現しやすい方法に重心を置きます。その中核にあるのが、低コストのインデックスファンドを使った長期分散投資です。市場平均を広く保有することで、個別株のあたり外れに依存しにくくし、時間と分散でリスクを慣らす考え方が示されます。具体的な商品名に触れつつも、本質は銘柄当てではなく、広く分散された株式インデックスを継続して保有し、頻繁に売買しない運用態度にあります。積み立てという形にすることで、相場の上下に一喜一憂して、タイミングを狙う負担も減ます。また、投資信託選びでは手数料などのコストが長期では効いてくるため、低コストを重視する視点が繰り返し登場します。やることを減らし、迷うポイントを減らすほど続きやすいという設計思想が初心者向けの入門書としての強みになっています。そして、証券が医者選びと実務のつまずきを減らす具体性、投資の知識以前に、口座開設や商品購入の手続きが心理的ハードルになることは少なくありません。本書はこの実務面を抽象論で終わらせず、どこで始めるかを含めて行動指針を明確化します。ネット証券を前提に、初心者が低コストの商品にアクセスしやすい環境を整えるという考え方が示され、口座を作り、NISA枠を設定し、投資・信託を買うまでの流れをイメージしやすくします。ここで重要なのは、完璧な理解をしてから始めるのではなく、小さく始めて続けることです。投資の結果は短期で評価しにくいため、開始が遅れること自体がコストになり得ます。さらに、購入後に何度も商品を入れ替えない、相場のニュースに振り回されないといった運用ルールも、実務上の失敗を減らす助けになります。知識と行動を分離せず、初心者の手が止まりやすい箇所を先回りして潰す点が本書の実用性を支えています。最後に、保険や住宅など家計全体を投資と一体で考える本書は投資信託の話だけにとりず、家計全体の最適化という観点を持ち込みます。資産形成の成否は、投資先の選択だけでなく、 固定費や保証の持ち方、住宅ローンを含む負債との向き合い方に左右されるからです。例えば保険については必要以上にかけ捨て、野貯蓄型商品に頼る前に、公的保証や家計の余力を踏まえて合理性を点検する姿勢が促されます。住宅についても購入か賃貸かという感情的な二択ではなく、ローン返済や住居費が長期のキャッシュフローに与える影響として整理します。こうした論点は投資の利回りを追う前に確実に残るお金を増やすという発想につながります。結果として投資額を無理なく確保し、相互変動の局面でも続けられる家計設計が可能になります。初心者が投資だけを切り出して考えてしまう弱点を補い、生活と資産形成を同じ地図の上で扱うことが本書の射程の広さです。結論として、本書は投資に興味はあるが何から始めればいいかわからない人、NISA の話題は聞くものの難しそうで手が止まっている人、あるいは旧版を読んだが新 NISA に合わせて整理し直したい人に向きます。最大の実益は、投資を知識ではなく作業に落とし込み、少ない選択肢で実行し続ける方を得られる点にあります。非課税制度の活用、長期分散の基本、低コスト9インデックス投資、そして家計全体の見直しが一冊の中で接続されるため、断片的な情報収集に比べて迷いが減ます。同種の投資入門書には細かなテクニックや相場身によったものもありますが、本書は初心者がやりがちな失敗を避け、続けること自体の価値を前面に出します。やることを増やすのではなく減らすという設計が、忙しい社会人や金融に苦手意識のある読者にとって際立った強みです。ご支援いただける場合は山崎元、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。